らしいんです。1800時間。今何回言ったんですか。例えば、70歳を平均年齢とすれば、年間は23年、仕事16年、テレビ見るのは8年、食べるのに6年、旅行に行くのが6年、病気にかかるのが4年、着替えするのが2年。そういう統計が出ました。人生とは何でしょうか。人生とは。このように、寝るのに23年、食べるのに6年、着替えるのに2年。こういうことをするのが人生なんでしょうか。たった一回きりの人生を、このようなことをことわらをすることに満足すべきでしょうか。そういうことが人生でしょうか。人生とは何か。ある人は言いました。悲劇は人生が早く終わることではなくて、本当に意味ある人生が遅く始まるということである。もう一回言います。早く人生が終わることではなくて、本当に意味ある人生が遅く始まるということが人生の悲劇であるということです。今日は一回だけを与えられたこの人生を、どのように意味ある人生として生きるべきかを話します。私たちの人生は神様から与えられている最高のプレゼントです。最高のプレゼントを楽しめないというのは悔しいことです。神様は私たちが最高の人生を送ることを願っておられるんです。期待しておられるんです。その期待分、私たちは楽しまないといけないんです。意味ある人生を送らないといけないんです。今日は聖書エペソ5章中5節から17節を見てくださると、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。ここで、賢い人のように歩んでという言葉に注目してください。この言葉は、Live purposefully。目的を持って生きるという意味になります。というのは、きちんとした目的を持って生きることを意味します。神様はこのように、私たちがきちんとした目的を持って人生を生きることを願っておられます。目的は生きることにやりがいのある、そういうことを意味します。ですから、意味ある人生のためにはどんな犠牲を払っても喜びがある。いっぱい苦労して悔しかったら本当に悔しいんです。いくら犠牲を払っても苦労しても喜びがある。悔いがありません。すっきりする。自信があります。こういう苦しみは、この苦労は、こういう犠牲はいくら払っても大丈夫です。ですよね。それでは、神様がくださる人生の目的は何でしょうか。神様は私たちに人生の土台として生きるべき目的を5つ与えてくださいました。これらの5つの目的、5つの目的を、これから40日間の人生の旅を探す。この旅を通して皆さんは学んでいくことができます。今日はその前振りです。前振りとして、その目的を知るために、まずこの質問をすることから始めてみましょう。最初の質問です。神様は私の人生に何を求めておられるのか。神様は私たち一人一人に何を求めておられるのでしょうか。聖書全体を通してみますと、 いくつかの言葉として整理することはできます。まずこのように答えることはできる。このような答えをすることはできます。それは、神様は私の人生そのものを求めておられる。私の人生そのものを求めておられるということです。それは何かというと、私たちの人生すべてを求めておられるんだって。聖書はローマ6章13節でこのように言っています。あなたの手足を不義の義として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。ここでは、あなたには新しい命が与えられたのだから、あなた自身を完全に神に捧げなさい。完全に神に捧げ。Completely ですよ。Give yourself to God completely。そういう意味なんです。私たちの人生のある部分を捧げるという意味ではないんです。じゃあ 70% 捧げたからいいということではありません。99% 捧げました。1% はいじるなと言ったらそれもダメです。100% です。すべてを捧げなさいという意味です。これが神様が私たちに求めておられることなんです。私が日本のある教会で奉仕をしているとき、ある方と出会いました。その方はこういう証しをしてくださったんですよね。男性の方なんですけど、あるクリスチャン女性と学生時代に付き合いました。素敵な人で結婚したい。で、彼女がイエス様を信じていることは知っている。おそらく彼女の中の一部分がイエス様であろうと。彼女はある部分、人生の一部分を神様に分け渡したんだろうと思っていたらしいんです。で、適当に付き合って、その女性と結婚すればそれでいいやと思って教会に行き始めました。彼女の中を見ました。中身を見ました。しかし彼女の中身は一部分だけイエス様に、神様に人生を分け渡したんじゃないんです。すべてを分け渡していったのです。真剣にならなければならない。本当に結婚するためには自分が適当に神を信じてはいけないんだということを分かりました。そして彼は本当にこれは何だろうと思って求道してクリスチャンになったのです。この女性の信仰が彼女の一部分だけではなかったんです。このように全てであったように、神様は私たちの人生全部を求めておられます。ここまではいいけれども、それ以上は無理です。礼拝や出ることはできるけれども、それ以外の他は私に言っちゃダメです。十一献金はします。しかし他は求めたらダメです。デボーションします。これもこれもいいです。だけどこれはダメです。それではないんだということです。すべてであるということです。マタイ6章24節では、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりすることからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。神様は人が神にも仕え、同時に富にも仕えることはできませんと言っておられます。このことは同時に2つのことをナンバーワンとして持つことはできないんだという意味です。おそらくお金以外でも皆さんの人生の中ではいろんなことがあると思います。神以外に優先するものはいろんなことがあります。多くの男の人たちは仕事が優先です。またお子さん持ちのお母さんたちは子供が一番です。ある人は遊びが一番です。ある人はスポーツが一番です。 ある人はテレビを見なければいけない。ある人は勉強、研究が一番である。いろんな理由があります。神様はここまで要求しておられるんです。皆さんの妻が一番になってはいけません。夫が一番になってもいけません。子供が一番になってもいけません。どんなことでも神様より上に立ってはいけません。どうして？どうしてでしょうか？それは神様を愛することができなければ、夫を本当に愛することはできないからです。神を本当に愛することができなければ、妻を愛することはできないし、自分の子供を本当の意味で愛することができないからです。それが法則なんです。私たちは神様を第一にして、神を愛し、神に仕えることができれば、私たちは本当の意味で自分の夫を愛することができます。本当の意味で妻を愛することができます。本当の意味で子供を愛することができます。そのゆえ、自分の仕事も本当の意味で楽しみにしながらすることができるし、またお金も使い方が分かるんです。いわゆる人生においてバランス取れた人となって、本当にその人の人生が祝福されるんです。イエス様はマタイ6章33節でこのように言います。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。私たちはパートタイムのクリスチャンになってはならない。パートタイムのクリスチャンになってはならないということです。ですから第一番目の質問である、神様は私の人生に何を求めておられるのかに対する答えは、私のすべて、人生そのものを求めておられるんだ。それが答えです。私たちがこの世と神様と適切に適当に組み合わせて生きていこうとすれば、私たちはすべてを失います。すべてを失います。神様は私たちに求めておられるのは、私たちのすべてである、人生そのものであるということを覚えておきましょう。それが第一です。それでは次に、神の目的をするための第2番目の質問は、どういう対価を支払うべきであるか。どういう対価を支払ったら、本当の意味ある人生を見つけることができるか。人生を無駄にしないためには、どういう対価を払うべきでしょうか。神様が私たちを通してご自分の目的を成し遂げるためには、また私たちに与えられた潜在力を発揮するためにはどうすればいいんでしょうか。その答えを一言で言うと、訓練です。トレーニング、訓練です。皆さんの中である方は、仕事をするためによく訓練された方々がたくさんおられます。またある人は自分の体を磨くのによく訓練されています。そのことのために多くの時間を使います。またお金も使います。ある人は好きなテレビを見るためにはよく訓練されています。見逃すことができない。私もそういう時がありました。韓国のあるドラマ、何があってもそのドラマの時間を私に電話するな。そういう時電話したら皆さん大変失礼ですよ。よく訓練されていました。このように皆さんはある部分においては自分のためには本当によく訓練されているんです。よく訓練されているんです。それと同じように、神様は霊的な分野においてもよく訓練されることを私たちに求めておられます。霊的なことに訓練されれば、 それが皆さんの生活の習慣になります。それを繰り返してすることであれば、良い習慣になって自分の生活に良い影響を与えることになります。ですから、私たちが良い人生を求めるのであれば、良い習慣を身につけること、その訓練をすることが大切である。この40日の目的の旅のキャンペーンの一つの重要な目的は、皆さんが良い霊的な習慣を持つように助けることです。第一テモテ4章7節では、経験のために自分を鍛錬しなさいという言葉があります。経験のために自分を鍛錬しなさい。ここで霊的に経験になるためには、自分を鍛錬すること、訓練することを命じておられるわけです。皆さんが体のためには鍛錬しますよね。鍛錬というのは辛いことですよ、ね、皆さんですよね。何かスポーツなさる方、テコンドー毎週は月曜日するんです。ストレッチするというのは苦しみです。辛いことなんです。皆さんの体を鍛錬するということは苦しみが伴うんだということなんです。その訓練の中の一つは捨てることです。整理すること。何かを捨てなければ、皆さんのスケジュールの上にさらに新しいのを取り入れることはなかなか難しいんです。ヘブル書12章1節では、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて走り続けなさいと言っています。ここで捨てるべきのものは重荷とまつわりつく罪と言っているんです。私たちが神様の願う人になるためには、この2つを捨てる訓練をまずすべきです。この2つ、罪と重荷です。これらは私たちの生活の中で私たちを弱くさせます。また目的を失わせます。さらに人生を無駄にするように私たちをリードするんです。それでは、私たちをまつわりつく罪というのはどういうことでしょうか。それは心の内側にあるんです。内側にある罪が神の戒めを守り行うことができないようにさせるんです。また重荷は何でしょうか。それは悪いこととは言えないけれども、必ずしも必要ではないことです。必ずしも必要ではないこと、いろんなことがあるでしょう。必要以上の人との関係、そこまでしなくても必要時に余計な口出しをしたり、余計な関係を持ちたい。必要以上の活動もあります。必要以上のその集まりもあります。また何の益にもならないのに思い続けること、何の益にもならないのに心配すること、とにかく損することをするのには名人である人がいるんです。それらのものが重荷なんです。数え切れないほどたくさんのことがあるんです。そういう余計なものを私たちは持っているわけです。私たちは自分が霊的に成長するためにノーと言えることが大切です。最高のものを得るためには、ある程度のいいものは捨てていいことなんです。ある程度のいいことはノーと言ってもいいことなんです。私たちの人生の中で神様が自由に働かれて身が結ばれるようになるとすれば、私たちはこの重荷を捨てる訓練をすべきです。最高のもののためには、最高の人生のもののためには、ある程度のものはノーと言えるように、捨てることができるように、 私たちはほとんど忙しすぎるんです。やるべきのことが多いんです。私たちの生活にはあんまりにも多くのことが同時多発しているんです。これから41の目的の旅のキャンペーンが始まりますけれども、アメリカ人の平均寿命は25,550日だそうです。その中の40日です。皆さんの残りの意味ある人生のために、また永遠の祝福のために40日皆さん投資できないかということです。価値ある投資をしていただきたいと。最後になりますが、この40日の目的の旅の本を書いたこのリック・ウォーレンという牧師は、最初の本は彼はその Purpose Driven Church という本を書きました。これも日本語で翻訳されているんですけど、この本が、私はこの本を最初読んだとき、日本語で翻訳される前なんです。読んで体がビビッ、ずーっとしました。その時は新学生だったんです。よく知り合いの先生に電話をしました。先生、その先生は出版もする先生でした。この本、翻訳して出版してくださいって。その先生は取り組んでくださらなかったんですけど、その後本が日本語でも翻訳され、韓国語でも全世界で翻訳され、もうすぐ売り切れになったんです。絶版、絶版、絶版、何回もしたんです。日本でキリスト教の本が絶版になるというのは奇跡なんです。そんな多くないんです。アメリカではどういう反応があったかというと、アメリカの起業家たちが、CEO たちが、最高経営者たちがその本を読んで、彼らはびっくりしたんです。こんなに素晴らしいリーダーシップ、このスピリチュアル的なリーダーシップのプリンセプル、原理がここに入っているっていう。いろんな会社から彼に電話して、で、このことを講義してくれませんかって、その依頼が殺到したらしいんです。その後、2番目に出した本が、今私たちが読もうとしている人生を導く、人生の41の目的の旅、40 Days Purpose Driven Life。この本はですね、全世界で今まで読まれて、聖書の次に売れた本なんです。多くの人たちが読んで、また多くの人々が影響を受けました。多くの人の人生が変えられました。失われた人生の目的を取り戻すことができたんです。幸せな、皆さん今日ビデオ見ましたよね。朝見ましたよね。幸せですよね。私もあれほどね、あれぐらい自由に賛美したし、自由な生き方をした。この本が売れすぎて、儲かりすぎて困りました。本当なんです。教会で1ドルももらわなくても、彼はお金が有り余るようになったんです。収入の90%を神様に捧げるようにしたんです。残りの10%で自分の生活をするんです。素晴らしい話ですよね。これほどこの本は多くの人々に読まれ、影響を与えるんです。In positive way。皆さんいかがでしょうか。皆さんが皆さんの人生に真剣になりたければ、このキャンペーンに積極的に参加していただきたいんです。皆さんはきっと、皆さんが持っておられる神様の目的を見つけることができます。そして皆さんの残りの人生は本当に意味ある人生になります。深い人生、楽しみ、喜びの人生を歩んでいくことができます。最初に申し上げた通りに、テレビを見るのには平均13年です。 インターネットするのにはどれぐらいでしょうか。毎日欠かせないで1時間、2時間平気でします。でしょ？ほとんどがそうなんです。否定しようとしてもそうなんです。1時間、2時間が平均です。しかし、皆さんが与えられた2万5550日の中で40日、8週間です。これから8週間です。2回はただビデオを見るだけですけど、8週間。このキャンペーンのために、皆さんの将来の、約束された将来のために投資できないかということです。40日の投資を通して、皆さんの人生が意味ある人生となりますように、祝福される人生となりますように、本当にやりがいのある、そういう投資をしていただきたいんです。このメッセージは毎回インターネットに載せます。ウェブサイトに載せますから、旅行される方はその先でこのメッセージを聞くことができます。そして同時に本を続けて読んでくださればいいんです。スモールグループには参加できませんけれども、本を読んでメッセージを聞くことによって、共にこのキャンペーンに参加することができます。皆さん、40日です。意味ある40日、お祈りします。天のお父様、感謝します。私たちの人生を無駄にしないように、このような素晴らしい企画を与えてくださり感謝します。2万5550日の人生が私たちにも平均的に与えられます。どうぞその中の40日を本当に意味ある人生のために投資することができるようにしてください。私たちに約束してくださった素晴らしい、祝福された人生を私たちのものとするようにしてください。この40日間をどうぞ神様が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。